方伝がインターネットでお送りいたします。井草新一牧師のバイブルエッセンス。今日のエッセンスは、神の御心であれば。
皆さんこんにちは。ラジオ牧師の井草新一です。今日はイエス・キリストの弟と言われるキリストの兄弟ヤコブが記したヤコブの手紙の4章の13節から17節を通して、神の御心であればというテーマで聖書の言葉をご一緒に紐解いてまいりたいと思います。最初に聖書の箇所を朗読いたします。ヤコブの手紙4章13節。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。日本もまた世界も、今年1月以降の新型コロナウイルスの病気の蔓延に伴い、経済的にもまた社会的にも大変なところを通ってきています。少しずつ経済的にまた社会生活上にどのように元の生活に戻っていこうか、そのことが今さまざまな形で問いかけられ、また実践されています。ここで一つ私たちは神様の前にもう一度自分自身の生き方や身住まいを正すことが求められているのではないでしょうか。20世紀また21世紀、経済はまさにグローバル時代と言われています。私たちの様々な仕事や、また企業の活動など、すべてがこの経済という問題と切り離して考えることができない時代に生きています。そんな中で、2000年前イエス・キリストは、大勢弟子たちを、また群衆を前にしまして、一つのメッセージを語っています。それが13節。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。まさに、経済市場主義と言われても差し支えないような21世紀の現状があります。明日がわからない時代に今私たちは生きています。そういう時代は特に単純化された価値観を求める傾向があり、その最たるものが経済あるいは富の問題ではないでしょうか。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けよう。それが激しい低迷した経済状態の中からいかに復興していくかということにおきましても同じことが言えると思うのです。単純化された価値観の中に現代人は生きていますし、そうせざるを得ない状況があると思います。神様は、またイエス様は、正しい計画、冷静な判断を否定しているわけではありません。イエス様のメッセージの中に、塔を建てようとするとき、あるいは、他の王たちと戦いを交えようとするとき、冷静に十分状況を分析した上で、果たして大いなる塔を建てることができるのか、あるいは戦いに勝利することができるのか、じっくりと考え、また立ち止まり、十分に検討することが当然ではないか、とイエス様はおっしゃいます。その上でイエス様は、私たちの人間の生き方として、この単純化された価値観、あるいは富や、あるいは何かの形での社会的な勝利ということをはるかに超えた、とても大切な価値観があるんですよということを語っておられるわけです。 それは、イエス様のお言葉の中に、マタイの福音書6章19節から34節の言葉がありますが、これはイエス様が、明日のことを思いわずらってはいけませんとか、空の鳥をご覧なさい、野の百合をご覧なさいとおっしゃったその箇所なんですけれども、マタイの福音書6章19節には、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、そこにあなたの心もあるのです。経済至上主義と言えるようなそういう価値観、単一的な価値観をはるかに超えて、イエス様はもっと大切な宝があるのですよとおっしゃいます。今日のヤコブの手紙の4章の15節には、むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。ここに本当の意味での、私たちの生きていくべき人生の土台、価値観があるということに気づかされます。聖書は私たちに一つの大切なメッセージを紹介しています。それは、イエス・キリストの福音を当時のギリシャあるいはローマ、また、小アジアと言われるトルコですね。そこに伝えに行った使徒パウロの言葉の中に、このようなメッセージが記されています。コリント第一の手紙の6章20節の言葉。コリント第一の手紙の6章20節の言葉。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。このコリント第一の手紙の6章20節と10章31節にそう記されています。で、私たちの人生の目標とは何か、目的とは何か、それは、私たちに命を与えてくださった天地万物を創造された誠の神様の栄光を自らの身をもって、また自らの人生を通して、神の栄光を表す、そういう生き方を選び取っていくことに他なりません。まさにここに、イエス・キリストを私の罪からの救い主として信じ、またキリストがおっしゃったように、キリストが命じられたように、そのイエス様の命令とは、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。このイエス様のご命令に生きるということ、キリストの弟子として、イエスキリストを救い主として信じて生涯を歩むこと、これが実は神様が私たちに求めておられることです。明日がわからない時代に生きている私たち、もう一度ちょっと立ち止まって、神様が私たちに静かに語ってくださっておられることは何か、主の御心とは何か。神様が私たち一人一人に、また私自身に期待しておられることは何か。このことをもう一度心静かに思い返していきたいものだと思うのです。そのために実は神様は私たちに永遠に変わることのない神の御言葉としての聖書、神の言葉を授けてくださったのではないでしょうか。主の御心なら私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。私たちはもう一度神ご自身の御顔を仰ぎ見ることを通して、自分自身の人生、また、私たちのお互い生きていく目標とは何か、これを見つめていきたいと思うのです。イエス様のお言葉、ガリラヤの湖のすぐ近くの小高い丘に登られたイエス様が大群衆を前に弟子たちを前に語った三条の水訓の一節、先ほどお話ししましたけれども、マタイの福音書の 6章の21節の言葉、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。神の御心であれば、私たちは生きていて、このことを、またはあのことをしよう。どうぞ皆様お一人お一人のこれからの人生の上に、神様の慈しみと豊かなご慈愛が注がれますようにと心からお祈りいたします。
井草真一牧師のバイブルエッセンス、いかがでしたでしょうか。それでは次回をお楽しみに。